エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、UGです。
さてさて。
はい。
いろんなものが値上げされる中、ペットボトルに続いて、缶入りのコーラも値上げされる昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
許せないね、それは。なぜ政府は補助金を出さないんだと。
そうだ。国民が一番飲んでるんじゃないか。
そうそうそうそう。大変ですっていうね。
10円値上がりになるそうですよ。
まあ仕方がないのかもしんないけどね。
ねえ。25年ぶりだそうですから勘弁してあげてくださいよ。
そうか、25年、それぐらい経つんだね。
はい。
いや、なんか180円のさ、500ミリのやつを自販機で見ると、さすがにと思うよね。だって昔100円だっただろうっていうさ、180円の時代になったんだと思ってますけど、まあ。
あれはコーラの禁断症状が切れた時用ですよね。高くても買うっていう。
まあ、そういうことなんでしょ、これは。タバコと一緒ですよね。いくらでも高くしてくるんですよ。いや、まあ、値段がね、そうそう、値上がりしてるっていう昨今ですけど、
はい。
まあ、それ関係あるのかどうかわかんない。雑誌とかって最近こう、一冊一冊を買うよりも、
うん、
こう読み放題みたいな電子書籍のあるじゃないですか。はい、なんとかマガジンとかね。まあ、楽天マガジンとかいろいろありますけど、
はい。
まあ、ああいうのだと、確かにね、定額だから、まあ、ちょっとこう、いっぱい見れるっていうのはあるんですけど、そうすると、
うん、
まあ、普段なら買わないけど、
うん、
なんだこの雑誌はみたいなのに、まあ手が伸びやすくなるわけ。無料だ。
ああ、なるほどね。
で、ついこう見ていたらですね、
うん、
なんでこのトップページに出てくるんだろうっていう、トップページって要はその、なんでしょう、今週出たものみたいなやつが多分出てくるんですよね。このアンアンとか、
新刊はね。
女性自身とか、
うん、
ブルータス。
うん、
で、その中になぜかこの J レスキューっていうのが出てまして、この楽天マガジンでは。あれと思って、
はい、
J レスキューと思って私ちょっとさっきから読んでいるんですけども、
はい、
まあ、基本的な読者層は、消防士の人ですよね。まあ、消防士、まあ、救急の人もそうかもしれないし、まあ、レスキュー隊も入ってるんでしょうけど、この人たちのための雑誌ってことが分かりまして、
はい、
今月ですね、今月の特集は、はい、人命救助のためのドア解放。こういう特集が組まれているわけですよ。
はいはい。
うん、とで、そのサブタイトルには、
うん、
市民はドアを開けられる消防士を求めているっていう感じですよね。そうかなっていう。まあそうかもしんないけどっていう。
そうね。
うん、まあいざという時にそれ開けてもらいたいけどと。
まあまあ事故った時に歪んで開かないのは常々ありますからね。開けてほしいよねっていう。
で、いや、こういうのでね、すごい、なんていうでしょう、勉強熱心な人がいっぱいいてほしいけど、うん、こういう雑誌を読んで、そのね、知見を高めてほしいけども、逆に言うと、
うん、
これを読んで、お、これちょっとやってみようか、次ってなるんだ、と思って。そんなホットドッグプレス的な感じでいいんですかっていうね。
俺もエンジンカッター買っとこうかな、っていう。
そうなんですよ。いやいや、確かにね、なんかこう、リアカー式の、ホースとかあるじゃないですか、水、ポンプ車みたいな。あれ、宣伝とか普通に乗ってんですよ、ヤマハのやつとか。
おお、買えるんだ。
これ見て買うのっていう。いや、これね、ちょっとだからその、立て付けが、これ、趣味として読むならいいけど、
うん、
結構仕事に役立たせるものとしてはですよ、
はい、
もうちょっとこう、教科書的なやつじゃなくていいのかしらって思っちゃうわけですよね。
ああ、教則本ですよね。
そう。
言いたいのは。
それな、むしろみんなで同じものを学んでもらいたいっていうかさ、読んでる人と読んでない人でさ、なんか やり方違うじゃん、みたいな。
ずいぶん本格的だねっていう。
おーいや、なんか、ああ、その開け方今流行ってるやつだね、みたいになっちゃうけど。
ああ。最近アメリカで発表されたやつだよね、みたいな。
そうそう。雑誌で見た、うん、見た、みたいな。
NYPD のあの人がさ、みたいな。
そういうのでいいのかみたいに、ちょっと心配にもなったと。いうことなんですよね。
まあでも AED の講習を受けるような気分でね。
そうそう、
うん。ドア開放のやり方を覚えてもいいんじゃないですか。
いや、ちょっと気になるのはね、このなんでこの特集をしたかみたいなところでちゃんと全文があるんですけど、
うん、
日本ではこれまでこのドア開放についてしっかりした教育がなされてこなかったようだって書いてあるんですよね。怖っという。
そうなの？ あの、オレンジ色のやつを着てる人はみんな習ってるんじゃないのかね。
いや、だからあれでしょ、その、我流なんじゃないの、みんな。あ、あの消防署のあのスタイルねっていうね。
あ、
横浜スタイルねみたいな、多分そういう。
鉄が切れれば何でも同じだろうっていうことですよね、それは。うん。
あ、なんですけど、だからそういうのじゃ良くないねっていうことで、こう、問題意識を持ったこれ特集なんですよね。
なるほどね。それを、まあ当然取っているであろう、全国の消防署が。
そうね、そう、そうだろうね。あ、うん、そういうことか。
それを見て、あ、なるほどというふうに統一していくわけですね。
まあいうの、そうなのかな。だとするとすごい、非常に重要な雑誌だなってこと。
それはなんで国が刊行してないんだってことですよね。
確かに。いや、これね、面白いんですよ。木製ドアとかね、あの、玄関のドアの材質によってね、やり方が違うっていう。
ああ、そう、閉じ込められた時に、何ドアですかっていうね。
3D プレスドアですみたいに言われてるのかな、これ。これはすごいマニアックすぎるな。
そうね、確かにまあ、その機密性を考えると 3D でプレスしてるだろうね。
うん。いや、これね、鍵のね、種類によっては、こうやって、ここが、みたいな書いてあるんでね、
うんうんうん。
結構ね、マニアックですね。
どこにエンジンカッターを入れるべきかですよね。
あ、そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
うん、
ですので、まあ、皆さんもこれをね、読んでいただいて、はい、自分のドアが何の種類なのかぐらいは知っておいた方がね、いいんじゃないかと思います。通報するときに
。あ。
一手間ね、あれば早いですから。
そうですよね、
うん。
うちのは何々なんでと。
そう。
119番に伝えれば。
エンジンカッターの刃はこっちの方がいいですよっていうアドバイスをしておけば、早い。
硬いんで買えばおって。
買えば。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。フューチャコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、河北新報。フェラーリで爆走。世界的な工業デザイナーで山形市在住の奥山清幸氏63歳が自分がデザインしたフェラーリで昨年10月40キロの制限速度を88キロ超える128キロで市内の県道を走行したとして摘発され、同12月に道交法違反の罪で山形地検に在宅起訴されていたことが分かりました。山形地裁で3日初公判があり、奥山被告は起訴内容を認めました。検察側は懲役4ヶ月を求刑し、弁護側は寛大な判決を求めて決心しました。運転していたのは2002年に発売され、自分のデザイン事務所が展示用に所有していたエンゾ。起訴状によると、被告は昨年10月1日の午前10時50分頃に山形市の西蔵王高原ラインを時速128キロで走行、取り締まり中の警察官に摘発されていました。検察の冒頭陳述によると、前方に軽自動車がいたため、上り坂を制限速度で走行していましたが、逆にエンジンに負荷がかかってラジエーターの水温が異常値まで上昇してしまいました。風を当ててエンジンを冷やすため、下り坂に差し掛かった時点でアクセルを踏み込んだということです。停車してエンジンを冷やせなかったのかを被告人質問で問われると、もともとは競技用なので特殊です。走行しながら風を当てるのがベストな方法だったと釈明しています。上り坂を40キロ以下で走行することは、この車にとっては過酷な状況。県道を走るべきだったのか、大変反省していると述べたということです。
おー、これ有名な人だよね。
相当有名人ですよ。
ね、工業デザイン、プロダクトデザイナーとしてはね。
はい。なんたってエンゾですからね。
いやー、まあ、それはね。
多分相当チンコが小さいんだろうなっていう。
前回のあれから学んだんですけれどもと。
はい。
いや
ちなみに有罪判決が出てしまいましたね。
あ、そうなんだ。
はい。懲役4ヶ月執行猶予2年ということです。
はあ。まあ、ちょっとこの、何ですかね。ちょっと規模、山形の、その、ちょっと山道とは合わなかったでしょうね、やっぱね。
ああ、そうだよね。
ちょっとやっぱり。
やっぱ直線が続いてないとね。
そうだね。うん、モナコあたりじゃないと。雰囲気が出ないじゃないですか、と。
ああ。まあ確かにその西蔵王高原ラインっていうのは一部直線はあるみたいですけど。
うん。
うん。そう、山道ですからね。アップダウンが厳しいですよね。
うん。 うん、なんかこう、正直、田舎の、まあ、言葉は悪いけど、誰も走ってないような道だったのかなって気もしなくもないですよね。
ああ、そうね。うん、
そうすると、そこには、まあ、誰もいないしね、制限速度なんて、うん、まあ、合ってないようなもんだろう、みたいなね。
そうですよね。
気持ちがあったんじゃないですかと。
まあ、でも、制限速度40キロの道ですからね。
まあ、それがおかしいって言い張るのはどうですか。むしろ。
そうね。こんなところで渋滞なんか起きるかっていう。
なんで40キロのある必要があるんですか。まあ。
でも一応一般有料道路だから。
ああ、そうかそうかそ
う。うん。
まあね。
北海道の直線とかだったらいいんでしょうけどね。
ああ、そうね。
うん。
まあ、北海道なんかあれですよね。ドイツのアウトバーンみたいにした方がいいですよね。
ああ、
速度無制限だって。
自己責任だって。
そうそうそう。まあ40キロ直線で事故ったら、それはお前のせいだろうっていう感じはしなくもないよね。
そうだよね、うん。すれ違うぐらいしかないだろうって話ですもんね。うんうん、イオンはこの先400キロだぞっていうね。うん、
まあまあまあね。そう、そういうのもあるから、うん、まあ一概にね、安全、何ですか？何が安全かって言うと、例えば、都内のね、うん、それこそ、いや、六本木なんてフェラーリ多いですけど、あんな渋滞したとこで30キロで走ってても十分危ないような気もする。
相当危ないです
、ね。うん、だから。
っていうか、エンジンがドンっていう感じがしますよね。
うん。向いてないとこ走ってるなっていうね、そうそうそう、気がしますよね。だからね。
左手が忙しいなっていう、ね。
うん、ちょっとこう、なんですかね。今回は、有罪ですから、反省しなきゃいけないんでしょうけども、
はい。
なんだろうね、デザイナーだからさ、
はい、
こう山形に合うような、車をデザインしたらいいんじゃないかすかね。ちょっと。
上から見ると、将棋の駒のような形をしてるっていう。
それなんかもう、金ちゃんの仮装大賞みたいになってるけど、
ああ。ね、すごいね、5人でやってたのこれっていう。
うん、いや、でもね、フェラーリはもう合わないんです、山形にはってこと分かったから。
はいはい。
もっとちっちゃくてもいいんですっていう車をちょっと作ってもらいたいな。うん。あ、分かった。
はい。
タイヤが将棋の駒の形ってのはどうですか、ね、
ガタガタガタガタっていう。
ガタガタガタガタガタガタ。
だったらこけしの方がいいよ。
あー、こけしいいね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日ニュースウィーク日本版、乗客をまとめて検便。新型コロナウイルスによるパンデミックではウイルスが続々と変異を続けています、
うん、
変異株は既存の免疫が効きにくいとされていて、流行が長引く原因の一つになっています、
うん、
そこでアメリカでは CDC がホワイトハウスや民間の航空会社などを巻き込んで、トイレの汚水を分析して変異株の流入状況を把握する方式を提案しています。
お、
検討中のプログラムは民間の旅客機から汚水を採取してラボに送って分析する方式になっています、
うん、
ラボでは科学者たちがウイルスのゲノム配列をスキャンして未知のウイルスを示す兆候がないかを確認します、
うん、
解析結果は CDC に送付されます。 CDC は解析結果を評価し、ワクチン接種スケジュールの決定などに活用できる可能性があるということです。現在、アメリカの空港では、鼻粘膜からのサンプリング調査が行われています、
うん。
しかし、鼻粘膜のサンプリングは、個人個人がブースに立ち寄り対応する必要があります。乗客は、空港で貴重な時間を割くことになるほか、CDC も人手を要します。また、協力は任意となっていて、ウイルスの拡散に敏感な人々ほど協力的であることが予見されます。したがって、募集団が偏る選択バイアスが生じ、実際の感染状況よりも低い感染率となる恐れが指摘されています。
うん、
一方、トイレの汚水を分析する方式では、このように乗客が時間を割く必要がありません。募集団にも偏りが生じにくい方式として期待されています。
うん、
ウイルスの傾向を把握するプログラムとしては、すでに下水をサンプリングして地域の感染状況を把握する仕組みが施行されています。しかし、旅客機の検査は、海外から流入する新種のウイルスに正確に狙いを定めて実施でき、革新的だとの呼び声も高く、空港の管理者でさえも興奮しているということです。イギリスではすでにこの方式による研究が行われていて、有用性が非常に高いことが確認されているということです。
ああ、みんな、なんか、汚水の前で興奮しているわけですね。
取れた取れたっていうね。
いやー、大丈夫なのかなっていう。
これがウズベキスタン人のかっていう。
いや、これちょっとバイアス、選択的バイアスはかかんじゃないの、はい、なんか。
つまり？
いや、なんかお腹痛い人ばっかになっちゃう。一回もしない人っているけどさ、よく。 あの飛行機とかで、
はいはい、
私トイレ近いから5、6回しますから、もう私のやつばっかになっちゃうから
。まあでもその別に腸内細菌とか調べてるわけじゃないんで、
ああそう、なんか前立腺にちょっと問題がありそうな人たちのっていうさ、うん、なんか前提がついちゃうじゃんね。
そうね、そのそういう潰瘍性の大腸炎とかの人が集まりやすいっていうことはあるかもしれないけども、まあでもそれにしたってほら、まあ普通24時間で 2、3回は出るわけですから、
まあそうか、
たまたま当たれば OK ですよ。
まあね、
うん、
まあいや誰の負担にもならないんだったらそれ一番いいけどさ。
そうですよね。だ問題はその利用規約に一行追加されるってことですよね。
ああ、
そうだ。あなたの糞便はウォッチされています。
へ
へ
へへ。
うん。
あらやだと。じゃあ我慢しますと。
ああ。それであの飛行機の中でってことになるとまた困るからね。
いやー、そこはさすがにね。
また30分こう持って出てこないやつが出てくるみたいな話になるからさ。
へへへへへ。
うん。
まあ、なんでしょうね、その。うん、飛行機の場合確かに、
うん、
こう、場所が特定されるっていうか、どこから来たやつっていうのが分かりやすいから、まあ面白いっていうか、分析は楽だよね、確かにね。
そうだよね。うん。
うん。
特に空港だったら入ってきたとこと出てくとかよく分かるから。
なんとか航空、国によるわけじゃないですか、航空会社って国別だから。
うん。
そうするとちょっとスパイシーなところはさ、うまく検知できないんじゃないのみたいな。ああ。恐れもあるよ。
なんか未知の漢方の力でね。うん。
なんとあの機内食に依存しているみたいな結論になっちゃうとかさ。
エアインディアお断りみたいな。
いやちょっとこれはねサンプルとして難しいですみたいな。
だってほらなんかよもぎが効くとか言ってた人がいるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そうもしかしたらクミンがすごい効果を発揮したりとかね。
うん、そうそうですね、あるかもしれない。
うん。あと、ブルガリアのうんこすごい綺麗とかね。
それはまた違う研究だろうっていう。やっぱりヨーグルトかっていうね。ああ、
効くなっていう。
ああ、それで行くとでも、ね、日本、あれですよね、日本からの飛行機だって、納豆がやっぱり出たからとかね、うん、あるかもしれないもんね。
そうだよね、うん。
うん。なんだこの未知の発光物体はみたいな。まあでもこれ、送るのはいいけど、
はい、
ちょっと輸送中にミスんないでもらいたいよね。
ああ、そうですよね。これ乗せた飛行機が落ちたりとかしたら結構大変ですよね。
いやー、これは、なんですか、フェデックスとかこれやるんですかね。
ああ。
やだな。
フェデックスだと、悪名高い MD11 っていう可能性がなくはないのか。すごい速いスピードで着陸するなっていう。
いやー、これ大丈夫なのかな。
滑走路オーバーランしてガシャンってことにならなきゃいいねっていう。
うまい。なんですかね、本当に。今までとは違うタイプの大惨事っていうこと
だ、ね。いずれ、ナショジオイの命で入れるだろうね。
いや、それはやっぱりちょっとレスキュー隊もひるむよね。一発目はね。ひるむよね。
そんなのは月刊レスキューでも特集してないからね。
う
ん、
この除染方法は載ってなかったっていう、ね。特殊防護服がいるかもしれない。
ああ。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、MBS ニュース。残り2ヶ月の校長、懲戒免職。2月3日付で懲戒免職処分になったのは、京都府亀岡市の中学校の57歳の男性校長です。京都府教育委員会によると、校長は昨年9月から10月にかけて、校長室にある金庫に保管されていた生徒会費など、計25万円を着服したということです。きっかけは今年1月、教育委員会に校長が金庫の金を着服しているという内容の匿名の告発メールでした。教育委員会によると、校長は投資用のマンション2部屋をローンで購入したものの、次第に消費者金融からの借金で返済するようになり、挙句同僚や友人およそ20人からも金を借りたといい、借金額が数百万円にまで膨らんでいたということです。
うん、
教育委員会の調査に対し、借金返済に万策尽き、対応に苦慮してやってしまったと話しているということです。中学校は全校生徒が20人、1953年に開校して、今年度いっぱいで70年の歴史に幕を閉じることが決まっていたということです。春までの後任の校長は来年度から編入する中学校の校長が兼務するということです。
いやー、優秀の美を飾れず。
タツトリがうんこしてったね、これはね。
いやー、これはね。
ねえ。だって、最後の思い出になっちゃいますよね、これはね。 もう修学旅行も終わってるのにと。
卒業式、校長違うしと。
36ヶ月分の2ヶ月しかいない校長ですからね。
いや
ー。
まあ、しかも人数も少ないからさ。
ないよ。みんな知ってるよ。
みんな知ってるよ
て。うん。お互い知ってるよって感じですもんね。
いやー、そうですね。
楽しかった、修学旅行、捕まった、校長っていう。一行入れてほしいよね。うん。
そうだね。やっぱちょっとこれは、ちょっとショックが大きいですね。大きい学校だったらまだしもっていうね。
そうそう。うん。うん、マンモス校だったらね。
もう、一部屋に全員いるじゃんみたいなケースですからね。
そうですよ。下手すると校長の他に教員が3人しかいないみたいな感じでしょ？
いや、そうでしょ
う。
家族経営みたいだったのにと。まあちょっとね、これはまあいろいろちょっと事情があるようですけどもと。
はい。
もうちょっと違う、ね、生徒にこうバレないようにというか、
うんうんうん、
生徒に迷惑がかけないようにしてほしかったね。
そうだね。まあ、どんな方法があったかって言われると、なかなか答えにくいですけどね。校長先生57歳ですから、まあ、せいぜい警備員のバイトぐらいですよね。
ああ、そうか。
だから、いつもは横断歩道の前で振ってる旗をね、工事現場のところで振ってればいいなっていう。
なんですかね。あれも、
うん、
無料ではないことにするって。なんか、学校のなんかあれから出すってどうですかね。
ああ
朝の旗振り、夜の夕方の旗振り、夜の見回り。
ああどんどん校長に手当が増えていくっていう。
すべて、無料の時代は終わったんだよと。
ああこれからはサブスクだよ、君。
そう
っす
ね。そう
20人から200円ずつ取ればって。
そんなに嫌ならもう旗は振らないよって。
タレコミいただきました。ペリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、関西テレビ。飲食店窃盗、男を逮捕。大阪府内の飲食店などに侵入して窃盗を繰り返した疑いで2日、男49歳が逮捕されました。容疑者は2022年の8月に大阪府の民家に鍵のかかっていない玄関から侵入し、現金6万円やキャッシュカードなどが入ったバッグを盗んだ疑いが持たれています。警察によると容疑者は他にも大阪市内の飲食店に侵入して現金を盗むなど8つの事件について疑いが持たれていて、被害総額は約70万円に上るということです。警察の調べに対し容疑者は高齢者が住んでいる古い民家や飲食店を狙ったなどと話し、容疑を認めているということです。また容疑者は盗んだお金は変装して警察に捕まらないために主に洋服に使った、1週間ごとに服を買い替えていたなどとも話していて、犯行のたびに服装が違っていたため捜査員からカメレオン男などと呼ばれていたということです。警察は余罪についても調べているということです。
まあ、ね、なんですかね、
うん、おしゃれとかじゃないんだっていうね。そこでオシャレ泥棒っていう名前してくれればいいのにっていう。
じゃあ結局、
うん、
あだ名が変わっただけだよね。
そうですよね。
いつも黒着てるから、なんか黒装束とかって言われるのではなく、
うんうん、
カメレオンになっただけであって。
だけであって。
別に何か捜査上ね、うん、それによって捕まらなくなったかわけじゃない。
ないですね。
悲しい、
ね。あんまり効果なかったみたいですよね。あ、また違うなっていうふうにバレてたってことですから。うん、
そうだろうね。
ねえ、その劇的な変化じゃないからね。
女装とかじゃダメだったの？
そうそう、だからそれぐらいやんなきゃダメですよね。
なんか洋服変えるって違う。変装じゃないとダメだからね。
ねえ。だその、時には女性に、時には老人に、とかそういうさ、
あ、そうそうそう。
ルパン並みの変装しないとダメですよね。
あれだよね。だから、うん、被り物っていうか、マスクみたいな、変装マスクみたいなものを買えばよかったんじゃない？
ああ、そうですよね。
うん。
たまにはプロレスマスクとかね。
まあでも、同じやつ感はあるよね。なんかね。
ああ。そうだよね。
うん。結局、パターン化すると、それは一人の人になっちゃうわけ
だよね。そう、だから、まあ、人によってさ、大体、系統はあるじゃないですか、ファッション。
うん
いつもジャケットとかさ、
うん、
カジュアルとかいろいろあるでしょ、
うん、
その方向が変わってないんだろうね。
そうだね、
うん、 なんかいつもパーカーにジーパン、でも色はいつも違いますみたいなさ。そういう意味ないなっていう感じするじゃないですか。
そうだね。
ね。うんうんうん、たまにはこう、メガネかけてみるとかそういうのがないと。
いつもはユニクロなんだけど島村にしてみたて。そうぐらいは
。そうね。価格帯があんま変わんないだけでね。
横に移動してる、
うん。横に移動してる。明日はワークマンかなっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、ロイター。ガスコンロ禁止論争が激化。アメリカ議会上院の与野党の議員が2日、ガスコンロ禁止を阻止するための法案を公表しました。アメリカでは、ガスコンロによる室内の空気汚染が子供の喘息の 13% に関係するという研究が発表されて、気候対策における天然ガスの役割も絡んで、世論が激しく対立しています。
うん、
アメリカ消費者製品安全委員会 CPSC によるガスコンロ禁止を阻止する法案、ガスコンロ保護自由法を公表したのは、共和党のテッド・クルーズ議員と民主党のジョー・マンチン議員です。CPSC のリチャード・トラムカ・ジュニア委員は先月ブルームバーグに対し、ガスコンロは隠れた危険物だとして禁止を示唆しました。しかし保守派や業界団体の批判を受けて撤回していました。環境保護団体は今回の法案についてバカバカしいとして、ガスコンロとの存在しない戦争に対する右派のバカげたパニックを煽ると非難しているということです。ああ、まあそう、CO2 は出るよね。
そこは、まあ考えたことなかったね。
そうね。あと直接吸うやつもいるかなっていう。
あ、そうすると何、その IH みたいなやつの方が、ってこと言ってんのかな？
そうですよね。
うん。
だそれは多分、そういうことを言い出す団体がいるってことですよ。
まあ、いるだろうね。うん、
その、IH から金もらってるかもしんないし。
うん。いや、でも IH からスカラー派が出てますよって言ってさ。なんか銀色の人たちがまた言い出すわ、みたいな
さ。ああ。そうですよね。全身真っ白だったりとか。うん。ぐるぐる巻きの絵が描かれた軽トラックに乗ってたりとか、そういうやつですよね。
すごい戦いになりますよね。
まあ昔からアメリカには、アルミの帽子をかぶる人たちもいるっていう。
いるか。
ことですし。まああと、うん、赤い帽子の人たちの中にはそういうのが好きな人たちがいますから。
ああ、いるね。
うん。そういう感じで、こう、与野党で議論が白熱っていう可能性はあるよね。
いやそう。
この禁止法案の反対法案を出してるのがテッド・クルーズだし。
ああ、そうだね。
うん。
まあなんかこれは本当に、なんかあれですよね。うん、お互いの主張をぶつけるのは何でもいいってことになってる。なんとなく。次じゃん、この自転車行ってみようみたいな感じになると思うんだよね。
そうね。それはだから国が違っても同じだってことですよね。
うん。
足を引っ張り合ってるなっていう。
いやそんな気がするな。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月4日、CBC テレビ。バスを遅延させた男を逮捕。
うん。
3日の午後に、名古屋市で市バスの前に立ちふさがってバスを遅延させたとして、68歳の男が逮捕されました。警察によると、容疑者は3日の午後2時半過ぎに、バス停に止まっていた市バスの前に立ちふさがったり、寝そべるなどしてバスの運行を妨害した威力業務妨害の疑いが持たれています。
うん、
バスはおよそ6分発車が遅れたということです。
うん、
警察の調べに対し、容疑者は、立ちふさがったのは間違いないが、6分というのに意義がある、と容疑を一部否認しているということです。動機については、タクシー乗り場を訪ねた際の交通局職員の対応に納得がいかなかったと話しているということです。
ああ。なるほどね。
意義ありですよね。わしの体感では6分ではない。ことですよね、多分、
うん。俺は1時間やったつもりだ。
ああ。かなり意思を表明したつもりだっていうことですよね。うん。
過小評価されてる。
あ、甘く見られてるっていうね。うん。
いやー、これは、あれ、セイイエスが流れてるんじゃないのかな、ね、
よく見るとその辺にナットが転がってる可能性があるよね。うん、誰も他にはいないんだけどっていう。うん、みんな早くどかねえかなって思ってるだけですもんね、うん。迷惑そうな顔でスマホを眺めてるだけですよね。
これ何ですかね、その、
はい、
タクシー乗り場を聞いた時の態度っていうか、ことなんで気に食わなかったっていうのは、
はい、
バスでも乗りなよとか言われたん
ですか。バスも出てるよっていう。 まあね、これなんかイベントのために出てた臨時のバスらしいんですよ。
おー。
うん。多分、タクシーでってことは、いつも行かないあっちに行きたいからってことだとすると、そのイベント関連してる可能性はあるもんね。
いや、でもなんか、全然そのイベントに行きたいわけじゃないのに、
お
ねえ、ちょっと、このバス乗れとか言われても困っちゃったんじゃない？なんか。
ああ、
そう。これコミケ行きじゃねえかみたいな。どうやって俺が乗れって言うんだよみたいな。
ああ。名古屋だけどね。うん。しかもそのイベントがお寺関連だからさ。
ああ、
うん。なんか節分のイベントらしいので。
ああ。
そうね。まあだから年寄り扱いするなよみたいな話はあるかもしれないよね。
ああ、そうかそうか、う
ん。どうせおじいさんが乗ろうってことは節分だろみたいな。
ああ、それで怒ったのかな。
怒ったかもしれない。あと、65歳以上はパスがあるよみたいなさ。
ああ、余計なお世話だって、ね。
俺はタクシーに GO で乗るんだっていうね。
バカ野郎と、現金なんか持ってねえよっていう。ああ
ペーパーレスおじいさんだったっていうこともあるよね。
そうだよ。むしろ電車の、で、あれですよね。市バスの方が多分アプリ対応なんかしてないだろうから。俺はこんなの乗れるかっていうことかもしれない。
タレコミいただきました。ペニーさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月5日、神戸新聞。マンションに男が侵入。5日の午前4時頃に、兵庫県のマンションに住む女性が、部屋に男が入ってきたと110番通報しました。女性は男に体を触られるなどしたと言い、天ヶ崎南署が住居侵入と強制わいせつ事件として調べています。署によると、マンションの入り口はオートロックで、男は何らかの方法で入ったとみられています。女性の部屋の玄関は鍵がかかっておらず、午前2時半頃に女性が人の気配を感じて目を覚ますと、男が部屋の中にいて、突然抱きつかれるなどしました。女性が抵抗すると、男はもう来ないと思うけど、引っ越した方がいい、などと言い残して玄関から逃走しました。男は黒っぽい服を着てマスクをしていたということです。
それは言われなくてもそうしますよ。
余計なお世話だよ。
その防犯意識は他でなんかあれしてほしいよ ね。教えてもらいたいよね。
そう、入る前に張り紙とかで記して出てってほしいですよね。
このマンションは危ねえぞと。オートロックがザルだぞと。
そうそうそうそう、うん。エレベーターホールとかに貼っといてほしいですよね。
そうだね。
うん。ここはオートロックがザルです。誰でも入れました。
そうだね。うん、
侵入者よりっていう。
おー、なんか。良いもののハッカーみたいな感じ。ペネトレーションテストをしましたみたいな感じ。ああ、
コメントを残していくっていう。
そうそうそうそうそう。キャッツアイのキャッツカードぐらい残していくって。ああ、入られたんだって。
ああ。
引っ越さなきゃっていう。
そうだね。全国ずつ裏裏でそういうテストをしてほしいんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
うん、郵便受けに入ってるっていう。
ああ、そう、いいね。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ジュンさん、フィチャコさん、トッキーさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月6日、カラパイア。16年逃亡していたマフィアのボス、逮捕。
うん。
国際警察組織インターポールは先日、イタリアのマフィア組織のボスだったエドガルド・グレコ63歳を逮捕したと発表しました。グレコはパオロ・ディミトリオという名前でフランスのサンテティエンヌにあるカフェ・ロッシーニ・イタリアンレストランで、ピザ職人として働いていましたが、16年間逃亡している指名手配犯でした。
うん、
2006年にグリコはイタリアのカラブリア州で、2人の兄弟を魚屋の裏に誘い出した後に、鉄の棒で殴り殺し、死体を酸で溶かした疑いで、1991年に欠席裁判で有罪判決を受けて終身刑になりました。
お、
麻薬密売組織と関係のあるグレコは、1990年代初頭にイタリアで起こったマフィア戦争の一部として、2人の兄弟を殺害したとされています。しかし、逮捕を逃れたグレコは、イタリアからフランスへ逃亡。当初は、リヨンでシェフとして働き始め、2014年にサンテティエンヌに移って、本場イタリアのピザを焼く職人として活躍していたということです。長い逃亡中に逮捕されなかったことから、つい気が緩んでいたのか、グレコは、偽名で定期的に SNS に投稿したり、ピザ作りについてメディア取材を受けたりしていました。グレコのピザ作りの腕前は相当なものだったようで、フランスでは人気のピザ職人だったということです。サンテティエンヌの地元新聞の取材を受けて、ピザ作りの専門知識について自慢した後、インターポールに逮捕されました。 ちなみに故郷イタリアの本場の味を自慢したい気持ちが抑えられなかったのか、2021年には海外逃亡中のマフィアのメンバーが覆面 YouTuber としてイタリア料理を動画で披露していたところ、画面に映り込んだタトゥーで正体がバレて逮捕されるという展開もあったということです。
はあ。ダメですね。
ダメだね、イタリア人。ピザになると黙ってられないんだろうね、やっぱね。
うん、いや、なんかさ、こういうのって、はい、逃亡しているときは、
うん、
あの、あれですよね。うまくもなく、まずくもない料理を作んなきゃダメなんですよ。何の印象にも残んない店をやらなきゃいけないわけだから。
ああ、そうですよ。
難しいんだよね、逆に。
立ち食いそば的なやつでないとね。
あ、そうそうそう、
うん。町中華とかさ。
誰も気づかないけど、ひっそりとっていう店じゃないといけないから。
なぜかおやすさんは年中長袖だけどもと。
そうそうそうそう。
やっぱほら、日本人が寿司について雑な語りをされると、こう、イラッとしたりとかさ。
それに近いね。
そういうのと同じなんだろうね。
で、バレちゃった。
ここでピザにパイナップルを入れますみたいな話をされると。
ああ。
やっぱ切れちゃうっていう。
そうか、それがいけなかったのか。
そう。パスタは折って茹でますみたいな。
そこで、もうあれか。もう、怒っちゃったわけね。
そこでもうね、四文字言葉が出てしまう感じ。
ああ。
うん、
いやだって、取材に応じたりしちゃうぐらいだもんね。
ねえ。せっかく16年、まあ16年もやったから気が緩んだんだろうね、やっぱね。
そうね、うん。
だから、もしかしたら日本のその町中華とかで、年中長袖のおっさんも、最近ほら町中華が注目されているからと。
あ、危ないね、それ。
そういうので取材が来たりするとちょっと危ないよね。
絶対に取材に応じない店は怪しい。
そうだよね。
うん。
うん、あの、たまちゃんですら取材お断りっていうね。タレコミいただきました。ピュチャコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月6日、読売新聞。現役最年少棋士の不戦敗。
うん。
将棋の竜王戦の6組で6日、現役最年少棋士の藤本渚四段17歳が対局の会場を勘違いして不戦敗になりました。藤本四段は昨年12月のデビューから無敗の6連勝中でした。ハプニングが起きたのは東京世田谷の将棋会館で行われる予定だった神谷博士八段61歳との対局です。棋士による将棋の公式戦は東京の将棋会館、大阪市の関西将棋会館、名古屋市の名古屋将棋対局場で行われています。竜王戦は原則として段位が上の棋士が所属する対局場で行われます。神谷八段は関東の所属で、両対局者への対局通知は東京対局と出されていましたが、関西所属の棋士である藤本四段は今朝、大阪市の関西将棋会館に姿を見せました。神谷八段は午前9時半に東京の将棋会館対局室に入り、藤本四段の到着を待ちましたが、午前9時50分頃に日本将棋連盟の職員から藤本四段が大阪に来てしまい本日の対局はできませんと告げられました。
うん。
仰天した神谷八段は荷物をまとめて対局室を後にし、開始時刻の午前10時を待たずに記録係が駒番を片付けたということです。
うん。
藤本四段は午前10時半頃に関西将棋会館の事務室から東京の将棋会館に電話をかけて神谷八段に謝罪。神谷八段はミスは誰にでもある。気にしないことが大事だよと優しく言葉を返したということです。
いやーこれはね、
まあこの間もうっかりの話をしましたけどね。やっぱうっかりは定期的にあるんですね、将棋業界。
いやだいぶ年齢差があるからね。
そうですね、おじいちゃん対高校生って感じの。
いやこれなんかおじいちゃんが老練な技術でなんか嘘をついたじゃないですか、ね、なんか東京と見せて京都みたいな、なんかそういう、ああこう一瞬京都に見えるなみたいな、
ああ
ふにゃふにゃした文字だったみたいな。
逆さまから見たらっていう感じのね。なんで手書きなんですかっていう。
いや。
そんないい歳して周りくどいことしなくてもって感じですけどね。
そうか。でもこれ、うっかりって言ってもね。
ねえ。だからほら、よく青梅と青梅を間違えるみたいなのあるじゃないですか。
ああ。
あれの将棋版なんでしょうね、これ。
うん、
うん。
いや、でもなんかこうさ、
うん、
こういうのって、そのすごい大会だったりするとさ、
うん、
その現地にちょっと早めに行ってなんか鳴らしたりしないのかなって思ったりするんだけど。
まあ、スポーツ選手じゃないからね。
あ、そう か。
アップすると疲れちゃうからさ。余計な脳みそ使いたくないよね。
ああ、そうか。
うん。やるんだったら前日入りとかした方がいいんじゃないですか？
いや、普通そうかと思ったよ。その当日行くのと思ったけど。
ああ、そうね。
だから、もともと近いと思ってたからでしょ？だからまあ、ずっと間違ってるってことだもんね。
ああ、そうね。東圏内だし、みたいな。ああ、明日あそこか。じゃあ、ゆっくり寝れるな、みたいな。
そうそうそう、そう。いやー、なんかそれな
ねえ、だから次回からモーニングコールってことで。うん。まあ、前日に電話してあげるぐらいのことをした方がいいかもね。
そうね。なんかこういうの、なんかやってる、その、コミッショナーみたいな人がやっぱやるべきだよね。
だ記録係の仕事がまた増えるんだろうね。
増えるね。朝起こさなきゃいけねえしと。
いけない。起床まであと25秒。
この人ずっと言ってんのこれって、
ね。あ、カウントダウンされてるっていう。
なんか、でも、10時の対局開始を待たずに帰っちゃいましたからね。
そうなんです。
もしかしたらあと10分で来たかもしれないのにね。
ああ、そうですよね。脅威のコンコルトって可能性があるよね。
そしたら勝ちだよね。逆不先輩だよね。
あ、いないんでっていうことでね。
抜かったなーっていう。大手っていう。あ
まさか横田基地に知り合いがいたとはっていうね。
うん、あれだよ、だから、関西に行ったふりだよね。
あ、そうか。向こうから電話はかかってきたけどってことですよね。
そう。なんとトリックだったのか。
あ、本人はとっくにいたのだ。そう、帰ってきた後にのこのこ出てきてっていうことですよね。
そうそうそう。
うん。なるほど。次やろう、それ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月7日、神戸新聞。兄弟喧嘩、現行犯逮捕。うん、家の模様替えをめぐって兄弟喧嘩になり、互いに顔面を殴って怪我を負わせたとして、兵庫県警尼崎南署は6日、傷害の疑いで男45歳と男52歳を現行犯逮捕しました。署によると、6日の午後5時50分過ぎに、口論の末に弟が兄の顔を殴り、兄も弟の顔を殴り返し、互いの唇に軽い怪我を負わせた疑いです。共に容疑を認めているということです。署によると、弟と母親が実家に住んでいて、兄は夕食を食べに普段から立ち寄っていたということです。この日は、実家の机や家具を兄が移動させることに弟が腹を立ててトラブルになったということです。弟は当時酒を飲んでいたということです。処分とかならまだしもね。
模様替え。
模様替えならいいんじゃないのって思いますけどね。
やっぱ、それは風水上まずいだろうっていう。
ああ、金がたまんなくなるだろうっていう。
そうそうそう。
そうね、こだわりのレイアウトだったっていうことが。いや、まあ、でも確かにほら、この家族構成見てると、父親が出てこないじゃないですか。
うん
う
ん、
そうすると、もしかしたら、その、お父さんの書斎だったとかさ。
ああ、大切な。
そういう思い出だった可能性はなくはないけどさ。
ああ、うん、そうね。
で、殴り合って現行犯逮捕ですからね。
いやー、激しいよね。
ねえ、だから、つまり、母親が通報して、おまわりさんが来た時にも殴ってたってことでしょ？
まあ、そうだろうね。
ねえ、だから現行犯ですよね。
もう、だから、あれじゃない、
はい、
動かしたところ殴って、うん、で、殴り返して、その間戻して、みたいな。机を。だから、ここだっつってんだろうって言って。
ちげえよ、バカ、ボーンっていう。
そうそう。
ズズズっていうね。
まあ、まさに兄弟喧嘩なんだけどさ、っていう。
そうね、そのチェスボクシングみたいなことをやってたっていう。
いや、うん、その年までこれやるとはすごいよね。
すごいよね。一手刺しては殴り、一手刺しては殴りですよね。うん、結局位置変わってないなってことですよ。
そうだろうね。
怪我だけ増えたね。
いやー、これはちょっとどれぐらいのでも模様替えだったのか気になるけどね。
あ、そうね、うん。常識の範囲内だったら別に、まあ、議論で済むとは思うんですけどね。
いきなり壁をぶち抜いたのかもしれない、ね。
この机を両側から使えるようにしようっていう。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。1月31日、愛知県、午後4時頃。不 不審者が下校中の児童に対し睨みつけたということです。男は20代から30代ぐらいで、サングラスに黒いマントだったということです。
そのアイテムはなかなかないんですよね。
なかなかないよね。その格好してるとヘリから釣られてる可能性があるよね。また会おう、明智くんっていう感じの可能性があるよね。
いや、コスプレとしてもだいぶハードルが高いやつだな。
今、マント売ってないよねっていうね。コスプレ用品でしか見ないもんね。
まあ、なんか意図があってな、何か、こう、モデルキャラとかあったのかもしんないけどね。
まあね、でも最近、ゲームでもサングラスにマントっていないよね。いるのか、知らないだけで。
サングラスにマントね。
マント。226事件のコスプレですよね。
まあ、歴史コスプレってのもなくはないけど、
ね。なくはない。太鼓を持つと赤穂浪士っていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月31日、兵庫県、午後5時頃。徒歩で通行中の小学生に対し、これいるかと声をかけて、ツナ缶を差し出しながら付きまとったもので、怖くなった小学生が建物に入ったところ、いずれかに立ち去っていったということです。
猫と勘違いされたのかな。食べるだろうみたいな。
猫だとすると、塩分不使用のやつじゃないとダメですからね。
確かに、
うん。いくらマイルドって書いてあってもダメですよって。
まあ今はね、ちょっと猫缶よりあの、なんか、吸うタイプみたいな、なんかあの、棒みたいなやつありますよね。
チュールね。
うん、あ、そうそうそうそう。あっちの気がしますけどね。
確かに、ハゴロモフーズのウェブサイトを見ると、あのパッケージ型、レトルトパック型のツナも最近出てますからね。
おー、そうなのか、うん。
そっちに移行していく可能性はあるよね。2月4日、兵庫県、午後0時30分頃。自転車で走行中の小学生の後ろを男が走ってついてきたことから、小学生が、ストーカーですか?と声をかけたところ、男が、すいません、ストーカーでしたと答えて、いずれかに立ち去っていった、ということです。
おー、潔い感じですね。
そうね。まあ、認めたからには、じゃあ、次の行き場所はもう決まってるよね。
自首だからね。
もうその足で交番へ行けっていう感じですよね。
そうですよね。
最速で。2月3日、東京都、午後4時半頃。路上で、小学生が下校中、男に、松ぼっくり取ってくんない?と声をかけられたということです。
取ってくんないってのは、
はい。
拾ってきてくんないってことなのかな?
まあ、拾えばいいですよね。そこら中にあると思うんですけど。
それかなんか、私の体から生えてきているこれをってこと。
昨日から止まんなくて困ってるんだけどってことですよね。このままではエレファントマンみたいになってしまうんでっていう。
そういうことなのかな。
かもしれない。まあ普通に考えると小学校の校庭にしか生えてない松からしか取れないってことかな。
あ、拾ってきてくれよと。
そうそう。俺は入れないからと。
あのレアなやつをと。
あの細長いやつ欲しいんだよね
あ、クリスマスのリースにするんだよね。随分前から作るんですねっていう。
ああ。10ヶ月計画ですかタレコミいただきました。ペニーさん、月亭天使さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、北海道、午後7時20分頃。路上で、生徒3人が帰宅途中、男から、背負っていたリュックサックを後ろに引っ張られて、おじさんのつまらないダジャレ聞いて、などと声をかけられた後、北高から来た子と、ダジャレのような文言を言い放って、そのまま立ち去ったということです。
いやー、そこまでして引き止めたのに、そのレベルはないだろう。
それはないだろう、お前。全国で通じるじゃないかっていうね。
確かに。
そこら中で言われてるダジャレだぞ、それはっていう。うん。
いやー、すごいな。
すごいよね。ケベック北高とかでも言われてるよね、きっとね。下手すると世界中っていうことですよね。日本語学校があるところみたいな。
ああ、そうだろうね。
ね。
これは。武力行使に出てるね、最初ね。
最初ね。
聞けと。
俺のダジャレを聞けっていうことですよね。うん。でもダジャレ強要罪ですもんね、これは。
いや、本当にそうだね。
ね。
で、まあ、面白くない場合は罪も増えるよね。
あ、そうだね。
うん、なんかこう、うん、暴行罪が増えるよね。メンタルでやられた感じがするもん。
あ、
面白ければまだしもっていう。
そう、慰謝料がどんどん増えていくっていう。
そうそう。迷惑だ。迷惑料だよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月6日、大阪府、午後2時50分頃。路上で、徒歩で帰宅中の児童が、前から来た男に、ハロー、ナイス、ミートゥー、などと声をかけられる事案が発生したということです。
おぉ。
ミートゥーですよね。
おぉ。
うん、問題はね。
合わせたんでしょ？
あ、なるほど。
つまり、ナイス to meet you、もしかしたらその後の me too も合わせてと。受け答えセット。
会話になっていないっていうね。
そう。自己完結ってことですよね。口を挟ませないっていう会話。
で、立ち去っていくっていうね。
そうですね。外国人風とかそういうのはないんですよね。
あ、外国人風ですよ、これ。
あらららら。
うん、だから多分発音が良すぎたのかね。
あ、ミスったんだ、この。リスニングミスっていう。
そうそうそう。T と Y がリエゾンしない発音をしてくれたんでしょ。綺麗、うん、なクイーンズイングリッシュだったっていう。う
ん、だとすると、ただの挨拶だったのかな。
だったんですけど、向こうはまあ軽い気持ちでね、本国気分で声をかけたのにっていう。
ああ、不審者と。うん、
まあこれは異文化交流ですよね。
まあまだまだ異文化のハードルは高いな
って
分かりましたよね。
こっちはブザーで会話。
不審者っていうね。
日本は素晴らしいだけじゃないぞっていう。
いやーなんかあれですね、ちょっと、はい、地球外生命体と地球みたいな感じもするよね。
ああそう、
ね。これぐらいの圧力だとね。
そうだ。まあ小さい子供にとってはそうですよね。
うん、そうね。まあ全然見たことないね、う
ん。もしかしたら鬼だって思ったかもしれないもんね。
大正時代かっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月9日、兵庫県、午前5時20分頃、路上で中年男性による全裸が発生しました。うん、男はがっちり体型で首にネクタイ風の布を巻いていたということです。
いや、ネクタイ全裸は素晴らしいな。
ネクタイ一丁ね。
いやー、それは素晴らしい。かなりですよ。
これはすごい。あの、漫画に出てくるタイプね。ね。うん。
あれだよね。だから、なんだっけ、あの、カイパンデカもそうだもんね。
あ、そうですよね。カイパンデカの一歩先を行くスタイルですよ。
脱いじゃってる、ね。脱いじゃってる。あ、だからそうか、カイパンデカもあの、説得の時は脱ぐからね。
あ、そうだね。う
ん、最後ね。
ラスト
で、ね。で、おっと失礼って言って、あの、ネクタイが曲がっていたなっていう。あのギャグやってくんなかったのか、これ。
あ。やった後か。
やった後かもしれない、
ね。帰り道かもしれないもんね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりピザ屋のマフィアだよね。いや、確かにさ。
はい。
なんとなく、まあ、ピザとかイタリア料理とかやってる、この裏はなんか、マフィアが経営してんじゃないのか、ちょっと思ったりするよね。あの、ニューヨークのピザとかだったりする。
ああ、なるほどね。
うん。なんか本当だったんだと今思っちゃったけど。
なるほどね。イタリア系の人やってますもんね。
いやー、そうそうそう。うん、なんとか今回もさ、いやでもこれなんで捕まったんだろうね、はい、その、自慢したことは、やっぱりダメだったのかな、その、あれこいつみたいになっちゃったのかな。
そうでしょうね。きっと地元紙の取材でってことですから、写真も載ったんでしょ。
で、それをたまたま見ていた、そのイタリアの警察がいてと。
これね、逮捕はインターポールですね。
あ、そうか、だからフランス側の人が、うん、そうか、警察が見ても捕まるちゃうわけか。
あいつがルパンだって。
裏和書だ。ああ、日本でね、ピザ屋やってたらそうだよね。そりゃね、銭形だって捕まえます。
捕まえますよ。浦和署に宅配に来たピザ屋って話ですよね。
なんだ、あいつは。そっか。いや、それは調子に乗りすぎだよね。
ちょっとね、写真は勘弁って話ですよね、やっぱ。
そうそうそう。でも、いや、案外何年経っててもさ、
うん、
分かったぐらい特徴的な顔してたのかな。
ああ、だからちゃんとさ、ほら、FBI とかがさ、捜査リストとか公開してるじゃん。うん、
ああ。
あれと同じでちゃんと訓練があるんじゃない？
何年経ったらこうなってるよぐらいな。
そうそう、ヒゲ生えたらみたいな。
ああ、うん、そうね。なんかこ、なんか要はあれでしょ、よくあんのさ、帽子かぶったらとかいろいろあるじゃん。
ああ、そうそう。昨今だとマスクかぶったらみたいなのあるじゃん。
ピザ職人になってたらこうです、だって。思いっきりそのままじゃんっていう。案外やりがちなことなのかもしれないよね。イタリアマフィアの、逃亡先としては。
逃亡先として。
あり得るよと。
あり得るよね。
うん。
あの、ちょっと背の低い四角い帽子ですよね。
そうそうそう、
うん。腰に布巻いてるぞっていう。
そう。で、あの棒みたいの持たせればさ。板みたいなやつ持たせると、おお、お前はっていう。
あいつ釜の前にいたらっていうことになるよね。うん。口癖はボーノだったっていう。
ああ、そうそうそう。
いう感じですよね。
だから、そこの王道をやっちゃダメなんだよね。
そうだね。
あえての、やっぱり、
うん、
ケバブ職人とかね。
ああ、そう、イタリア人なのにっていう。
偽物じゃんっていう。それぐらいの扱いのが良かったかもしれない。
そうだよね。
うん、
下手する、ケバブ屋も怪しいみたいな話になるじゃないですか。
ああ、
ケバブ屋のトルコ人がイタリアンピザとかさ。
ああ、逆にね。
お互い交換していこう、マフィア同士でっていう。
多分、寿司屋とかやったら、ああ、これまたインチキな寿司屋だなってなるだけで、あんま警戒されないんじゃない？
いや、そうだね。世界だったら大丈夫だよね。日本に来てイタリア人の寿司職人を目指しますみたいな話だと、なんか新聞の地方版とかに載るよね。
すごい目立っちゃうから、ダメだよね。それは絶対やめた方が
いい。そうそう。美味しんぼのブラック師匠みたいなことになっちゃうから、そうじゃない感じにした方がいい。世界中でやった方がいいですよね。だから下手するとさ、ほら、よく果物を売りに来てる外国人みたいなのいるじゃないですか。
おお。
ああいうのがやっぱ怪しいって話になるじゃん。
うん、うん。
もしかしたら冬になって焼き芋引いてるインド人みたいなさ。そういうのも出てくるかもしれないよ。
怪しいってなっちゃうね。そっか、そうだね。まあ、なんでしょうね。
はい。
ベタなものをやりすぎてもいけないし、
うんうん、
かといって目立ちすぎてもいけないしね、その外れすぎてもいけないから難しいとこだよね。
難しいとこだよね。
うん、
だやっぱテイクアウト専門のとこはまずやめた方がいいですよね。
お
ー。うん。厨房がちゃんと奥にある。
そういうことね。
表に出ない方がいいですよね。
出たがりなんでしょうね、この人はね。どうだよ、俺のピザはって出てくるタイプでしょ、要は。
そうだ、やっぱどうしてもイタリア人は自分で料理するんでしょうね、やっぱね。うん。
あの、ね、逃亡に向かないんだよね。
向かないね。
じっとさ、我慢できない。
その台湾人とかだとみんな外食じゃないですか。
お
お。だからこういうことは起きないんでしょう。
なるほど。なるほど。
うん、
まあだからあれですよね。
はい。
外に出なくてもいいイタリア的な商売にしておけばよかったね。
うん、ああ、難しいよね。
でもジェラートも出てくるか。
まあ、せいぜいウーバー専用ですよね。
そう。SNS で話題、誰が作ってるかわかんないけど、美味しいジェラート、みたいな。でもどうせね、取材に応じちゃうからダメなんで。
ああ。流行るとね、どうしても出ちゃうからね。
ダメ。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。